特集、市の財政を見極める。市議会による財政分析。市議会は2月定例会議では市の新年度の予算を議決承認し、また9月定例会議では決算を認定するとても重要な審査をしています。会津若松市は平成15年度に財政調整基金残高チェックあり、後で読みます。財政調整基金残高が9万6000円まで減るなど危機的な状況に直面したことがあり、行財政再建プログラムを策定し、平成18年度まで補助事業の見直しや人件費の削減など厳しい改革に取り組みました。このことは市が提案する予算や決算を審査する市議会にも責任の一端があると考え、平成21年度以降、市議会として市の財政分析をはじめ、専門家を招いて財政セミナーを開催するなど、財政について学び、議案の審査に生かしています。今回は、議会が継続して取り組んでいる市の財政分析の概要をお知らせします。チェック。財政調整基金って？不測の事態、災害、経済状況の変動、年度ごとの収入の増減などに備え、財源に余裕がある年度に積み立てておく基金のことで、財源が不足する年度に活用され、地方公共団体の貯金のような役割を果たします。残高が少ないと急な支出に対応できなくなってしまうことから、安定した財政運営のためには、一定程度の残高を確保することが望ましいとされています。議会の視点01、財政調整基金。本市では、昭和60年度の5000万円の積み立てから始まり、バブル期平成4年度末には、一時13億円を超える基金残高がありましたが、その後は景気の低迷とともに減少し続け、平成15年度末には9万6000円までに減りました。表一参照。この項の最後に読みます。その後、議会においても、財政調整基金のあり方について研究し、議案審査を通じ提言等を行ってきました。表一、平成元年からの財政調整基金の推移、棒グラフで表されています。単位100万円。平成元年約12億円。少しずつ増え、平成4年13億円を超えています。その後徐々に減り始め、平成10年100万を切っています。その後わずかに伸び、平成14年400万ほどになりますが、平成15年、過去最低の9万6000円の残高、危機的な財政状況に。その後、わずかに増減しながら、平成21年、議会として市の財政分析を始める。その後少しずつ増え、平成27年、約34億円。その後増減を繰り返しながら、令和6年度現在は、除雪への対応等を除いて、約19億円まで回復。となっております。表1終わります。令和6年度の状況。平成27年度以降は、合併算定替えの縮小により、国からの普通交付税は段階的に合計で約6億円から7億円減っている状況にあり、財政調整基金の積み立てにも影響がありました。また、令和6年度末の残高は約19億円となっています。一般的に安定的な財政運営のためには、標準財政規模、チェックあり、後で読みます。標準財政規模の 10% 程度の財政調整基金が必要とされていますが、本市は 6.2% にとどまっています。なお、全国の同規模の自治体の平均は約49億円、17.0% です。チェック。標準財政規模って？ 市が標準的な行政サービスを行うための通常収入されると見込まれる一般財源、使い道が特定されないお金の規模を示す指標です。チェック終わり。財政セミナーを踏まえた議会の視点。令和6年度の財政調整基金は目安とされる水準より低い状況にありますが、財政セミナーでの学びを踏まえると、基金の残高だけで判断するのではなく、年度末に残るお金、実質収支と合わせて評価することが重要です。これは翌年度に繰り越して使うか、基金として積み立てておくかの違いで、市に残っているお金としては同じと考えられるためです。こうした基金の残高と実質収支の合計額が標準財政規模の 20% 程度であれば十分な水準とされており、本市は令和6年度に約 18% となっています。本市では過去に財政調整基金残高が低下した時期もありましたが、近年は回復傾向にあり、令和4年度5年度残高は前年度繰越金を積み増やすことができたこともあって高い水準となりました。令和6年度は除雪への対応等の影響により目安をやや下回っていますが、災害など不測の事態に備え、一定程度の残高を確保していくことが重要です。合わせて基金の使い方が適切かどうかについて今後も注視していきます。議会の視点02、実質公債費比率。実質公債費比率とは、自治体の収入のうちどれくらいの割合を私債、借入金の返済に充てているかを示す指標です。数字が大きいほど私債の返済の負担が大きい状態にあります。財政セミナーを踏まえた議会の視点。適正な水準は一律に決まるものではなく、自治体が標準的に見込める収入額、基準財政収入額のうち、自治体の判断で配分できる財源、留保財源の大きさ、財政力指数、チェックあり、後で読みます。財政力指数によって左右されます。財政力指数が高い自治体ほど、実質公債比率が高い場合でも耐えられるとされています。本市の財政力指数は特別高いわけではありませんが、実質公債費比率は令和6年度時点で 5.2% と、現時点で借入金の返済に大きな支障はないと評価できます。市ではこれまで新たに借りるお金の額が毎年返済する額より少なくなるよう、私債の管理を続けてきましたが、令和4年度以降はこの実質公債費比率を 6% 程度とすることを目標に、将来の財政見通しを踏まえた慎重な私債借入金管理を進めています。今後も市議会は各指標の動向を注視し、健全な財政運営になっているかどうかを見極めていきます。チェック。財政力指数って、自治体がどれくらい独自の収入で行政サービスを賄えるかを示す指標で、数値が高いほど財源に余裕があるとされています。1を超えると、国から普通交付税を受けられない不交付団体となります。本市の財政力指数は近年横ばいからやや低下傾向にあり、令和6年度の財政力指数は 0.619、約 62% を自主財源で賄い、残る 38% は普通交付税で補填されている状況で、全国の同規模の自治体の平均 0.749 を下回っています。写真が1枚、添え書きを読みます。議会が主催する財政セミナー。写真終わり。議会の視点03、経常収支比率。経常収支比率は、市の財政にどれくらい余裕があるかという、いわば家計のゆとりを示す指標の一つです。 毎年必ず支出しなければならない人件費や扶助費、交際費などに通常収入されると見込まれる一般財源がどの程度使われているかを表しています。一般的にこの比率が 80% を超えると財政のゆとりがやや少なくなり、 90% を超えると余裕が少ない状態、 100% 以上になると自由に使えるお金がほとんどない硬直した状態であるとされています。財政セミナーを踏まえた議会の視点。これまでの財政セミナーでの学びを踏まえると、現在と過去とではこの数値の意味合いが変わってきており、かつては公共事業などを行う際、市が自ら用意するお金の割合が高く、私財で賄う割合は事業費の 40% から 50% 程度だったところが、現在は国の政策などにより事業費の 90% 程度を私財で賄うことができるようになっています。このため同じ経常収支比率であっても過去より市の負担は軽くなっており、財政のゆとりという点ではかつての 80% と現在の 90% はほぼ同じ水準と考えることができます。こうした点を踏まえると、表2に示す通り、近年の本市の経常収支比率はおおむね 90% 前後で推移しており、極端に高い水準ではありません。令和6年度の経常収支比率の 90.0% で、全国の同規模の自治体の平均である 93.6% を下回っています。なお、令和3年度に比率が一時的に低下したのは、新型コロナウイルス感染症対策として国の財源を活用した支出が増え、市の財源からの負担が軽減されたという特別な事情によるものです。一方で、経常収支比率は数字だけを見るのではなく、その構成割合を確認することも大切です。本市では以前は職員の人件費が大きな要因でしたが、近年は借入金の返済にあたる交際費や高齢者や子育て支援などにかかる扶助費、業務委託などにかかる物件費、介護保険事業などへの繰出金の割合が高まっています。特に扶助費や繰出金は今後も増加することが見込まれるため、将来の財政運営への影響を丁寧に見極めていく必要があります。議会としても将来世代に過度な負担を残さないよう、実質交際費比率を 6% 程度に抑えつつ、必要な行政サービスを安定的に提供できる財政運営となっているかどうか、調査・研究に努めていきます。表2、経常収支比率の推移と構成内訳比率の推移。平成1年度から令和5年度までの表です。構成内訳比率、人件費、扶助費、交際費、物件費、維持補修費、補助費等、繰出金がそれぞれ色分けされ、年度ごとに棒グラフで、経常収支比率の推移が折れ線グラフで表されています。詳細は本文と重なりますので、読みを省略いたします。気になる市の予算と財政。問い。新しい事業や補助はどんな手順で予算がつくの？どうしてすぐ予算化できないの？答え。市が新たな事業を始めるきっかけは様々。市民の声、要望、国、県の制度創設、災害等への対応、総合計画や個別計画など、様々ですが、通常予算化までは、担当部署が課題に対する調査検討をした上で制度を設計し、市の内部で行政評価が行われています。中、行政評価。市の事業が目的や計画通り実行されているか、成果や効率性などを検証し、改善につなげる仕組み。中終わり。この行政評価で、本当に必要な事業か、市が行うべき事業か、 費用対効果や持続性といった視点で事業の必要性がチェックされます。また既存の事業については行政評価で見直しや廃止の判断がされることもあります。こうした検討や財政担当課との協議の上で予算案を決定し、議会の審査・議決を受けるといった一連のプロセスを経るため、一定の期間を要しています。議会としては皆さんの声を市政に反映できるよう、引き続き取り組んでいきます。問い、議会が市の財政を分析する目的は？答え、議会の予算決算審査では、事業が住民福祉の向上に資する内容となっているかという視点以外にも、事業が市の財政運営に及ぼす影響や、将来において収支のバランスを損なうものとなっていないかといった長期的な視点を持って予算決算審査に臨んでいます。財政分析は数値を確認すること自体が目的ではなく、財政状況を理解した上で予算審査・決算審査における議会のチェック機能を向上させ、住民福祉の向上につながるよう取り組んでいます。問い、私たちの声がどうやって予算に生かされるの？答え、市民との意見交換会などで議会が受け取った市民の皆さんの声は、予算決算委員会、各分科会の調査研究や議案の審査などに生かされています。市民の代表として審査を行い、必要に応じて決議や要望的意見を市に伝えています。問い、市の財政状況は公開されているの？答え、掲載している数字はすべて市のホームページで公開しています。なお、決算カードに財政状況を示す数値がまとまっています。チェック。令和6年度決算カードの写真があります。決算カードは市のホームページからご確認いただけます。QR コードがあります。財政の姿は市のホームページからご確認いただけます。QR コードがあります。議会はこれからも安定した財政運営の下で、財政状況や今後の見通しを踏まえた行政サービスが行われるよう、財政の視点を意識した議案の審査を続けていきます。2月定例議会では、令和8年度の当初予算の審査を行います。ぜひ傍聴にお越しください。また審査の結果は、議会だより5月号でお知らせしますので、ぜひご覧ください。なお、5月に開催する市民との意見交換会でも審査の概要をお知らせします。